この指とまれ。
人生はドラマ。あなたが主人公です。今月もこの指ドラマ館にようこそ。
野村佳代作、光の子って素晴らしい。
車が来たよ。もっと端っこ歩いてね。
はい。
はい。私は岡本玲子。3人の子の子育てに日々頑張っている。子供を連れてのお散歩コースに貸し農園がある。散歩の途中にちょっと立ち止まって交わすそこの老夫婦との会話は私の楽しみの一つなのだ。おはようございます。
おはようございます。
おや、岡本さん。
おはようございます。
ああ、そこは入っちゃダメよ。
毎日この小さい3人の子を連れて遊ばせるのも大変だね。
こうして元気な子供の声を聞きながら畑仕事ができるのは幸せだけどね。
この子たちはお家ではリトルギャングなんですよ。
ギャングだなんて、子供は天使よね。
この貸し農園でいつもお話しする老夫婦は仲睦まじく、農園コンテストで優勝したほどの腕前。近所では憧れのご夫婦だ。
今年はいろいろとよく育ってくれて、ずいぶん収穫できたんですよ。
本当にそうでしたね。ご近所にもお裾分けできましたしね。
野菜は手をかけた分だけ応えてくれる。子供みたいに可愛いね。自分の頑張りだと思ってしまうが、そうじゃない。お天道様に感謝だね。
本当にそうですね。我が家はこうして外に出ないと、家にいたら大喧嘩が始まってしまうんです。
うちの孫は女の子一人だから、まあなんとかやってますけどね。岡本さんは本当によくやってるね。子供たちは野菜好きだと言っていたけど、それはあなたがちゃんとお料理しているからだね。よかったらまたお野菜持って行ってね。
いつもありがとうございます。そう言っていただけて。
あら、何かいけないこと言ったかしら。
とんでもない。
母さん泣いてる。
どうしたのお母さん、泣かないで。
優しい言葉に張り詰めて頑張っていた気持ちが崩れてしまった。夫のひろしは会社員で4月に課長に昇進したものの、仕事の重圧からか家に帰ると私たち家族に当たるようになった。働き方改革を取り入れることになって夫は在宅ワークをする日が多くなっていた。一日家にいるのに全く家庭を顧みようとしないばかりか、一日中家事やら子育てやらで疲れている私に暴言を浴びせるのだ。つい昨日のことだった。
南、お前はいつまで新入社員だと思ってるんだ。しっかりしろ。今までの研修は何のためにやってきたんだ。1を聞いて10を知るだ。一つ一つ説明してもらえる時期はもうとっくに終わってるんだ。え？すみませんで済むことか。うるさいな。こっちは仕事してるんだぞ。
そんなこと言っても子供たちには無理よ。あなたも少しは考えてよ。
お前誰のおかげでこうして暮らせてると思ってるんだ。とにかくうるさくてこれでは仕事ができない。どこか連れて行ってこいよ。
私だってできる限りのことやってます。そんなに外にばかり行っていられません。
なんだと？俺に文句言うのか？
文句じゃありませんよ。本当のことを言っているだけです。あなたもたまには遊んでやってよ。
うるさい。仕事のことも何もわからないくせに。
お母さん、喧嘩やめて。
以上頑張れない。
そして数日後、近くで起きた事件で、私はただ一つの逃げ場となっていた子供たちを連れての散歩にも出られなくなってしまったのだ。
こんばんは、7時のニュースです。今日午後3時ごろ、東堺市さつきが丘3丁目で、学校帰りの小学3年生の女子児童が男に腕をつかまれて乗用車に引きずり込まれそうになる事件が起こりました。
なんだ、近くだな。
通りがかった男子大学生が見つけ声をかけたところ、男は子供を置いて猛スピードで逃走したとのことです。東堺市では学校の帰りを狙った小学生の誘拐事件が相次いでおり、警察では注意を呼びかけています。
ああ、パトカーとヘリの音がずっと聞こえてたのはこの事件のせいか。
怖いわね。子供たちは外に出すとすぐ遠くに走って行ってしまうし、しばらくはお外は怖くて行けないわね。数週間後、犯人が捕まったという報道を聞いて、ようやく子供たちを連れて散歩に出かけることにした日曜日の朝のこと。
おはようございます。
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 おお、元気にしてたかい。しばらく顔を見なかったから心配してたんだ。
誘拐未遂事件があって怖くて、犯人が捕まったというのでやっと外に出られたんです。
そうだったわね。捕まってよかった。こんな可愛い子たちにひどい話だね。
おはようございます。
お、南くん、毎週ご苦労さん。
苦労だなんて、楽しいんです。子供たちと一緒にいるのが、みんなキラキラしてますから。
いいところに来た。岡本さんたちに紹介したかったんだよ。こちら南くん、駅の近くの教会で子供たちの面倒を見てるんだよ。そこのサンライズ製薬の新入社員なんだって。
サンライズ製薬、ひろしさんの会社だ。いつかあの人が電話で叱り飛ばしていた相手も南という人だった。もしかして同じ科の人かしら。
はじめまして、南です。
岡本です。
よかった、あんた方が会えたらいいなと思ってたのよ。南さん真面目な人でね、仕事も忙しいだろうに毎週教会学校で子供たちに教えてるんだって。あなたたちも覗いてみたら楽しいんじゃないかと思って。
ええ、ぜひともいらしてください。今度の日曜はバルーンアートの人が来てくれるんですよ。場所わかりますか？駅からちょっと坂を上がったところの十字架がある白い建物です。あ、いけない、もう行かなくちゃ。いつでもどうぞ、教会でお待ちしてます。
南くん、帰りにまた寄ってね。野菜がよく採れたからお裾分けしたいの。
はい、ありがとうございます。
え、感じのいい青年だろ。
ええ。それから1ヶ月ほど経ったある日曜日の朝のこと。
最近日曜日になるとお前たち朝からいそいそとどこに行ってんだよ。
雨だよね。
はあ？なんだそれ。
早く行こうよ。
教会学校、あなたの会社の南さんが誘ってくれたのよ。
え？あの新入社員の？なんでお前があいつのこと知ってんだよ。
お散歩でいつも話す畑のおじいさんおばあさんのところで会ってね。そこで誘ってくれたのよ。
そんなとこに連れてって大丈夫なのか？
この子たちもなんだか教会に行くの好きみたい。実は今度教会で子供祝福式というのがあるの。初めてでよくわからないけど、子供の成長をお祝いするみたい。ご両親様とおいでくださいって言われたけど。ねえ、あなたも一緒に行ってみない？南さんもいらっしゃるし。
南と教会で顔を合わせるのか。なんかあまり気が進まないな。こないだ電話で少し怒りすぎたから。
ねえ、パパも行こうよ。とっても楽しいんだよ。
私は夫が家でいつもイライラしているのを、子供たちが言葉には出さないけど気にかけているんだと思うと、 なんだかかわいそうだった。でも子供たちの熱心な誘いに、ちょっと頬の緩んだ夫の顔を見ると、気持ちが少し動き出しているのを感じた。
おはようございます。どうぞお入りください。おいでくださり感謝です。子供たちはキッズルームに、お父さんお母さんは街道の方にどうぞ。
あ、岡本課長、来てくださったんですか。
まあ、なんだか母親も子供もすっかり世話になってるみたいだから、ちょっと挨拶がてらな。
課長が来てくださって本当に嬉しいです。感謝です。
ああ、教会って何かにつけて感謝感謝って言うんだな。
ではこれから子供祝福式を始めます。光の子たちの入場です。それでは教会学校の先生を紹介します。こちら南光太先生です。
南です。毎週楽しく聖書のお話をしたり、賛美歌を歌ったり、いつも元気いっぱいの子どもたちと過ごすひとときが与えられて感謝です。
続いて子どもたちを紹介します。
木下舞、8歳です。
岡本亮太、6歳です。
七村まどか、4歳です。
では子どもたちが賛美歌を歌います。
僕も私も
からみんなに聖書のお話です。
ハレルヤ、皆さんこんにちは。
こんにちは。
おお、元気ですね。今日は子ども祝福式にたくさんの子どもたちが集まってくれて感謝です。そしてお父さんお母さん、今日はかけがえのない大切なお子さんと共にお集まりくださり、心から歓迎いたします。聖書にこういう言葉があります。あなた方の光を人々の前で輝かせなさい。光の子供として歩みなさい。まことの光である神様はみんなを照らしています。だからみんな輝けるのです。みんな光の子なのです。お日様の光で木や草が大きくなっていくように、みんなも神様の光を受けて元気いっぱいに成長していくことを願っています。実は大人の皆さんも、すべてイエス様を信じる人はイエス様から光を受けて輝いている光の子なのです。多くの大人は仕事で頑張って一花咲かせようとバリバリ働きすぎて、それで疲れ、生きてる輝きを失ってしまいます。それが職場や家庭にも影を落とし、悲惨な結果を招くことさえあるのです。そんな時に、ただ心を神様の方へ向けることで、人は輝けるのです。そうすることで、やがて皆さんの周りが明るくなっていきます。神様の光は、まず皆さんのご家庭から始まって、 周りの人々にも届いていくのです。
岡本課長、改めて今日はありがとうございました。来てくださるとは思ってもみなかったので正直びっくりしました。
主人が来てくれてこの子たちも喜んでいたみたいです。
いや、初めて聖書の話を聞いたよ。この4月から課長に就任したものの、働き方改革だなんだって猛烈に忙しくなって、その上新入社員の教育の責任も負わされて、なんだかがむしゃらに突っ走っていたかもしれないな。南にも随分きついこと言ってしまった。悪かったよ。ここ最近子供たちが家で神様に感謝とか言い出して、玲子も生き生きとしだして、なんだか少し家の中が明るくなっているような気がしてさ、その鍵がなんか見つかるかもしれないなと思って。
課長からそんな話を聞くなんて思ってもなかったです。
南は入社した初めからなんだか他の新入社員とは違ったんだよ。うまく言えないけど、不思議とどこか落ち着いてるっていうか、心に余裕があるっていうか、そんな感じがしてたんだよ。それが俺にはどんどんなくなっていくんで、余計焦ってお前にもぶつけてたんだな。いや、ほんとすまなかったと思ってる。
やめてくださいよ課長。こちらこそなかなか課長の力になれなくて、内心申し訳なさでいっぱいだったんです。
南さん、これからもうちの子たちと、そして主人もよろしくお願いしますね。
おい、なんだよそれ。俺まで子供みたいじゃないか。もっともさっきの話で牧師さんが大人でも光の子だと言ってたしな。
はい、光の子といえば、僕がミッション系の幼稚園でもらった卒園アルバムが光の子というタイトルで、先生が一人一人に手作りで作ってくれたものでした。それをもらった時の嬉しい気持ちが忘れられなくて、今こうして教会学校の先生をやってるんです。本当感謝です。
おっと、そこでまた感謝ですか。なんだか映ってしまいそうだな。
あら、映ってくれたら私は嬉しいんだけど。
え、勘弁してよでもなんだかここにいると俺やけに素直になってしまうな。
あれから夫は在宅ワーク中に時折感謝かとつぶやいている。気がついたら私に対して怒鳴ることはもうほとんどなくなっていた。今日は日曜日、私は教会の会堂で礼拝の始まるのを待っている。子供たちはキッズルームで教会学校の最中だ。その時川上牧師が近寄ってきてささやいた。
ご主人見えてますよ、後ろに。
え、驚いて振り返ると後ろの方の席に夫がちょこんと座っている。私の隣に座るのがちょっと恥ずかしいのだろうか。街道の窓から差し込む朝日が今日は一段と眩しい。光の子、子供たちも私も光の子、そして夫もやっぱり光の子よね。素晴らしいわ。私は心の中でそうつぶやいていた。